Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはロボットクリエイターの高橋智隆さん。著書史上最強のロボットを踏まえつつ、高橋さんが考える史上最強のロボットについて、そして近未来のロボットと我々の関わりについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高橋智隆、ロボットクリエイター。1975年大阪府生まれ。立命館大学産業社会学部、京都大学工学部物理工学科メカトロニクス研究室卒業。2003年ロボガレージ創業。ロボカップで2004年から2008年まで5年連続世界大会優勝。小型ヒューマノイドロボットクロイノがアメリカタイム誌のクーレストインベンションズ2004に選ばれ、ポピュラーサイエンス誌未来を変える33人にも選ばれた。現在も多数の企業や団体とのコラボレーション企画が同時進行中。著書にメディアファクトリーから出版のロボットの天才、そして柳田理香氏との共著史上最強のロボットがある。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはロボットクリエイターの高橋智隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メディアファクトリーからナレッジエンタ読本、史上最強のロボット、こちらが出版となっています。この本では史上最強のロボットは何かというテーマによる、空想科学研究所の柳田理香さんとの対談が収められているんですが、まずはじめに、お返ししたいのは、その、はい、まあ、本の中にも触れてましたが、その、高橋さんにとっての、その、ロボットの定義ってあるんですかね。
多分ね、ロボットの定義って、巷でいろいろ言われてるんですが、まあ、人それぞれでして、うん、私は結構広く考えていいんじゃないかなと思っています。
う
ん、
広く。
はい。はい、まあ、なのでね、必ずしも手足がついてる必要もないし、ひょっとすると、まあ、今、いろんなものが、ロボットと言っていいんじゃないかなと。例えば、うん、ね、半自動運転をしてくれるような車ってありますよね、
はいはい、
あの車線をキープしてくれて、うん、前の車に追突しないように適度な車間距離を、ね、うんうん、
スピード
を
一定にしたりとか、
はいはいはい、まあ、安全上の責任の問題から、まあ、自動運転とは、ね、うん、言ってないですけど、まあ、実質的にほぼ自動運転ができるんですよね、はい、まあ、あれも一種のロボットだと思いますし、ウォシュレットなんかもロボットっぽいなと、
あ、確かに
するんですが、
そうですね、そういったところまで含めて、はい、なんかこう半自動もしくは自動でなんかをやってくれるようなものというようなイメージ、
はいはい、そうですね、まあ、あとはそれをこう、まあ、できればそれらがね、今単独で動いてるわけですけども、うんうん、こう強調して動くようになると、まあ、どれがロボットっていうよりはもう全体がロボットという、
うんうん
うん、そんな風になるのか
な。おー、なるほどね。
部屋全体がロボットとかね、家全体がロボットとか、街全体がロボットということになるんじゃないですかね。
そうするとね、それこそ、ロボット三原則みたいな、ああいったものはかなりこう、はいはい、狭い意味での原則っていう感じになってくる。
そうですね、ロボット三原則ってよく登場するんですが、
うん、
非常に古い、ね、
まあ、出典そのものが古いですからね。
そうですね、はい、で僕はあれをずっと引用し続けるのがあまり好きじゃなくてですね、うん、っていうのは、まあ、まずね、あの当時と今とでは、ね、ロボットに対するこうロボットのも概念自体も変わってますし、ね、うんうんうん、技術も変わってますし、なので三原則もアップデートされていくべきだろうと思ってるんですね。
なるほど、なるほど。
だから、あの三原則から多分今は多分新しい三原則ができるべきだし、 10年後にはまたねそれが新しくなってて叱るべきだと思うので、
なるほどなるほど。じゃあそれはアイザック・アシモフが書いた当時の、はい、まあ、あの最新のものだったかもしれないけど、
そうですね、まあ、しかもあの当時はほとんど全部が空想上のものだったわけですよね、まあ、あの空想の中からではね面白いあの三原則を作ったものだとは思いますけども、
う
ん、
まさにこの SF の世界でという、
そうですね、はい、はいはい、まあそれが今リアルな世界になろうとしているので、
うん、じゃあそれに現実に即した形でそれも見直されるべきであろう、
そうですね、はい、
ということですね、はい、そしてまあこの本の中ではそのロボットいろんなもの、まあかなり広い範囲の中で今おっしゃったように、はい、その広い範囲の中で、例えば大きさだったりスピードだったり能力だったり、はい、いろんな切り口によるこう最強のロボット談義というのが、はい、もう縦横無尽に繰り広げられてるわけなんですが、はいはい、そのこの本の出版を経て改めて高橋さんが思われる、はい、今自分で欲しいロボットというのはどんなロボットなんですか、は
い、とにかく、うん、かっこいいロボット欲しいですね、
かっこいい、はい、あ、やっぱそこが来る、
自分自身の物欲を満たしてくれる、おこれ欲しいと思うようなロボットが欲しいわけなんですが、
なるほどなるほど、
残念ながら売ってないのでじゃあ自分で作ろうかということでせっせと作ってるというわけなんですが、
あ、じゃあやっぱその自分にとってご自分にとって その魅力的なものが欲しい、はいはい、
そうですね、欲しいが原動力です。まああのね、今の生活の中でね、はい、ロボットがいてくれたら便利なのにとかっていうのは実はあまり思わないですね。あの
そう
ね、だって普段の生活にあまりロボットって必要ないですよね。
まあそうです ね、まあ、
パソコンがない時代にパソコンがあったらこんなことできるのにって想像できなかったはずですよね。
なるほど、あ、そうか、あるからその前段階が、はい、あ、かつては今よりは不便だったかもねってい う、はいはいはい、いう状況になるわけです
ね、うん、あのそれを手にしてなんかごそごそいじり始めて初めてなんか、うん、あ、こんな使い方があるなとか、みんなこんな風にして使うようになってきたなとかね、でってことが始まるんであって、今ねこれをさせたいとかね、これしてほしいから買いたいとかはあまり思わないですね。
なるほどね、うん、じゃあむしろその今何かがそのかっこいいものがとにかく欲しいというところから始まって、うん、はい、まあ、もしそれができたらそこからまたあの次のものが出てくるっていう、
そうですね、
なるわけですね、はいはい、まあ、でもねその、まあ、今回史上最強のロボットというタイトルにもなってるわけなんですが、はいはい、こういろんな要因があると思います、その最強という中に、
はいはい、
そんないろんなこうスペックを統合して、はい、こう高橋さんにとっての史上最強のロボットというのはどういうものになるんですかね、は
い、ね、難しいですね、これもそもそもこの本の中でもですね、うん、まあ、あのオチを言ってしまうとあれなんですけども、うん、
はい、
まあこう最強ってまあ決められないよねみたいなところでお茶を濁していてですね、でまあまああのね、そもそもこのタイトルがですね、
はい、
地上最大のロボットというあの、うんうんうん、鉄腕アトムの、まあ、一番人気のあるストーリーなんですけど、はい、まあそれの、まあ、オマージュ的な、
うんうん、
だからね、あの表紙もね、あのアトムがプルートンに立ち向かっているかのようなな
るほど
そんな感じのイメージになっていてですね、でまあまああのね、鉄腕アトムの中ではロボットたちがねこうまあ、最強をかけて戦い続けてというそんなものだったんですが、うんうん、まあ、今回はこう机上の空論で
まあでもやっぱ最強っていうのはなかなか一義的には決められないよねという、
そうですね、うん、いろんな指標がありますからね、うんうん、それは、うん、ね、それこそね、ゾウとライオンどっちが強いんだみたいな世界でね、とか水中だとカバの方が強いらしいとかね、そういう世界になってきますね、
まあでもいろんな角度からの見方が、まあ、あって叱るべきだし、はい、あって当然だということ、
は
い、
そうですね、うん、でそこが面白いところかなと思っていてですね、うんうん、何か絶対的にこれの価値というものが決まってしまわないところが面白いのかなと、
うんうんうん、でまあ、まあ、世界中のそのいろんなロボット情報というものが、はい、その高橋さんのところにも日々集まってくるかと思うんですけれども、はいはい、その今最先端の、はい、まあ、その広い意味でのロボットで結構なんですけど、はい、今最先端と思われるような領域でのロボットっていうのはどんなことができたりするものがあるんですか？
そうですね、いろいろ面白いロボットはありますが、うんうん、あの個人的にその実在のロボットで世界一のロボットは、うんうん、あのアシモだと思っています。
あのアシモ、はい、ホンダの、
はいはい、アシモ君はですね、うん、 まあ、何がすごいかというと、結局その運動能力とか、うんうん、ね、そのまあ、あの知性だったりとか、まあ、デザイン性だったりとか耐久性だったりとか、うん、いろんな指標が、まあ、バランスよく、ね、
うんうん、
あの取れていて、まあ、あのそういう意味で総合力ではナンバーワンだと思っています。
総合力ナンバーワン、はい、世界一は足も、
はいはい、
でも足もそんなにでっかくないし、
はい、
足も速いとは思えないし、あの、っていう部分なんですけど、
まあ、戦って強いかどうかはさておき、うん、一番優れてるというと、
うん
う
ん、
あの総合的には
バランスがいい、
はい、のかなと思いますね。当然それぞれね、うん、あのいろんな指標に特化していくともっとね、足もよりもこう例えば賢いロボットもいますし、うんうんうん、足もよりね力が強いロボットもいるし、足もよりねあのデザインがいいロボットもいますけども、
うん、うん、なるほど、そうか、いろんな要素をバランスよく持ってるのは足もであると、
はい、そうですね、はい、
そうか、足もくんがやっぱり世界ナンバーワン現時点では、
はい、
そうですね、いうことなんですね、はい、そうか。で、まあ、この本の中ではですね、はい、そのいろんな、まあ、空想を交えてという部分での対談が盛りだくさんなんですけど、この対談を通してロボットクリエイターとしての高橋さんにそのどんな影響を及ぼしましたかね。
まあ、多分こういうね柔らかい発想からなんかこそね面白いアイデアが出てきて、でそのそれにまたこう同心圏にね開発していくと、なんかそれがすごくなんていうんですかね、こう開発の方向としていいんじゃないかな。つまりその最初から発想の段階からクソ真面目にやってるとですね、あの、得てしてつまらない方向に行きがちなんで。
なるほど、なるほど。
そうじゃなくてね、うん、あの、やっぱり遊び心の中から生まれてくるアイデアの方がね、
うんうんうん、
絶対に柔軟で面白いものが出てくるし、斬新なものが出てくるし、まあ、それに向けて、こういうところから生まれてきたアイデアに対してね、あの、まあ、そこから真剣に開発を進めていく。
うんうん、なるほど、なるほど。
なんか、それがいいんじゃないかなと。し、今ね、あの、例えばこう巷で、ね、話題になってるものとか、ね、売れている製品って結構そういうものが多いですよね。例えば任天堂さんの、ね、Wii とか、まあ、こう遊びのものであって、
うんうんうん、
その遊び心からだから なんていうんですかね、そういう、うん、心のゆとりからしか、ね、発想できないようなものですよね。
なるほど、なるほど、うん、じゃあ最初のスタート地点はあえて突飛と思われるようなところから、はい、でもこうどんどんどんどんこう、
ね、なんか冗談から生まれたようなことの方がね、
まあでも確かにね、その話してる内容に関してはすごくもうそれこそ漫画の世界のお話なんじゃないかなっていうところが入ってるわけですけど、はい、でも一つ一つの理論武装というかですね、はい、このやっぱり高橋さんと柳さんの対談っていう部分も相当それはファクターとして大きいと思うんですけど、
はい、
その一つ一つに対してものすごく深くこの冗談みたいな話でもこう深深く入り込むじゃないですか、はい、
そうですね、うん、まあそのそういうものを真剣にこう考えていくと、ただ単にね、
うん、
こう、うん、冗談で流すよりももうより面白い冗談になるか、それともね、実は意外とそこに面白いね、真実が隠れていって、ね、それが開発のヒントになったりするわけなんで。
うん、そうか、そこをね、あえて深くえぐってみるというのがね。
そうですね、なんかこう、悪ふざけな悪ノリな感じがね、面白い方向に導いているような気がします。
そうですね。だから本当にこう深い冗談と深いこう現実っていうのは割と近いところにあるんじゃないかなっていう感じですね、は
い、
これはね。だからこれは本当にすごく読み応えのあるというか歯応えのある妄想本みたいな、そういう印象が僕は、
あのまあまあさらっとも読めてしまうんで、
うんうん、そうそうそう、だから深読みがものすごくできるというかね、うん、いう感覚がありますね、うん、だからやっぱこういう突飛と思われるようなことを大真面目に考えるっていうのがすごく実は現実になる夢の種のなのかもしれないなっていう感じがしました。
そうですね、はい、うん、まあそれがそういう冗談みたいなところからね、本当にビジネスになったりとか、
うんうんうん、
まあ本当の今実用的なものになったりとか、
うん、
うんうん、こう我々のライフスタイルに、まあ、こう直結したような何かね、面白い発想につながっていくと。
なるほどね、うん、それはじゃあね、今の生活の延長線上ではないところに、なんか別のベクトルから来るところに実は
にあるかもしれないですね、まあ、今の生活の ちょっとね、うん、少し飛ばしたような、
うんうんうん、少なくともこう連続してないかもしれない部分でのね、
はい、そうですね、ところですね。 Let's get knowledge with fun。
さて、高橋さんは、まあ、ロボットクリエイター、はい、これは、まあ、ロボットを作る人という解釈でよろしいですか？
はいはい、そうです。
ロボットを作る人、
はい、まあ、考えて設計してデザインをして作って、うん、で最後、まあ、発表するというか、うん、そこまで、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、一貫してやってますね。
でもね、その一口にそのロボットを作るというふうにおっしゃっても、はい、あのイメージ的には僕の日曜大工とか趣味なんですけど、はい、だから椅子とか小屋を作るってのはイメージできるんですよ、
はいはい、
木を買ってきてネジ止めすれば基本的に OK です、はい、ロボットってどうやって作るんですか？
同じ感じです。
そうですか？
でも木の代わりに、まあ、木も買ってきますけど、はい、プラスチックとかカーボンの板とかを買ってきて、
それホームセンター行って買ってくるみたいな、そ
のですか？ホームセンターとか模型屋とかですね。
うん、あ、本当ですか？はいはい、じゃあ普通にあるような部材で
多いですよ。そもそも、うちの近所に、東急ハンズすらないんですよ。うん、つまりなんかこう、こう、園芸用品とか売ってるような、そういう感じ
の。街の金物屋さんとか。
あ、金物屋とか、まあ、ホームセンターなんですけども、うん、その、東急ハンズほどそのクラフトとかそういうものを扱ってないような、もうちょっとだから日曜大工的なもの、
もっと素材してるような、
そうです、なんか塗料つってもなんかこんな缶に入ってるペンキみたいな。
そういったものからロボットが出来上がってるんですか？
そうですね、と、まあ、あと一部特殊な部品は、うんうん、ね、インターネットで探して購入できるんでね。
あ、そうですか。なんかね、やっぱりロボットを作るっていうと本当にそれこそ SF の世界というかね、超合金みたいな、なんか分かってて分かんないな、はいはい、言葉ですけど、超合金。そういったなんか、謎の物質を扱いながら作り上げるんじゃないかな。
うん、NCE のね、その工作機械があって、うん、コンピューターで勝手にこう、金属を削り出してとかね、なんかそういうイメージがありますけど。はい、実はそんなことなくて。
はい、じゃあ、かなり、手作業な。
なんかこんなガリガリやってますよ。
本当ですか。
ヤスリを片
手。そうなんですね、うん。そうか。でもその、まあ、先ほど、その発想から、その作成して発表までという一連の流れを全部やるというふうにおっしゃってましたけど、はいはい、その、まず発想して、じゃあ最初、こう、設計図みたいなの書いてっていう感じなんですか？
そうですね。はい。
で、じゃあ材料買
ってきて。設計図だって、ノートに、こう、殴り書きを繰り返して、それをもとに、まあ、一応ちゃんと寸法とかも決めるんですけども、はい、ちゃんと設計図らしい設計図じゃなくて、なんかこう、
ラグラ
キっぽい感じの。
そうですか。
はい、まあ、後からね、自分で見ても、うん、ようわからへんというような。これ何を書いたんやろうというような、そんなものなんです
ね。そうですか。じゃあ、出来上がってみて、あ、こうなったかぐらいの。
いや、自分の中にはその時には頭の中にイメージがあるわけなんですが、はい。だから他の人から見てもわからないし、ね、後々そんなことを忘れた頃に読み返してもわからない
そうか。でもそのロボットの誕生というとやっぱりこうイメージにあるのは例えばアトム誕生の時みたいにね、はいはい、そのベッドの上でこう目が開いてみたいな、はいはい、こうなんかいろんな電線みたいなのついて、はい、ああいう感じですか？
いや違います。
違いますか？
確かに誕生の瞬間って言われると難しいですけども、うん、配線を全部済ませて、うん、でパソコンとつないで、で電源を入れて、うん、
命が吹き込まれる。
そこからまあそうですね、そのそこがある意味誕生なのかもしれないですね。そこでね、どっかで配線プラスとマイナスつなぎ替え間違えてると煙が出てきてみたいなことになるという。だからまあ緊張の一瞬なんで。
ああ、う
ん、
そうか、うん。じゃあ傍らにはパソコンとかありながらっていう風景なわけですね。
そうですね。はいはい。
なるほどね。うん、そうです。
あともね、たまにこうね、博士がガシャンと電源入れた途端に頭が光ってなんか暴走して爆発してっていうね、うんうん、はい、シーンがありましたけど、うん、まあそこまでじゃないんですけど、うん、煙が出て壊れるってことありますね。
じゃあ結構その辺は、まあ、程度には違いがあるけど、結構似たような部分がある。
そうですね。同じ緊張感があるかもしれないです。
そうですか。これまで、こう、何体ぐらい制作してこられたんですか？
ですね。30種類ぐらいですね。
30種類ぐらい。
はい。
ほう。これは何年かけて？
最初に作ったロボットは、完成したのが、2000年ですかね。
ああ、じゃあまだ10年経ってない。
そうですね。はい。
じゃあかなりのハイペースという感じですね。
ですね。 なので一体しかないようなもので全部自分で作ったものもあれば、うん、あのそういうものを、自分で作ったオリジナルのロボットを見て例えばそれを商品化したいとか、
うん、
その特許を使いたいとかいうようなことでですね、うん、まあ、部分的にその企業さんだったりに協力させてもらったような、うん、そういうプロジェクトもありますんで、
なるほどなるほど、
そういうものを含めて30種類
ですね。あ、そうですか、はい、最近作ったものっていうのはどんなものなんですか。
まあ、例えば今作ったというか、まあ、今作っていると言うべきなのかもしれないんですけど、
はい、
あのパナソニックの乾電池のコマーシャルで、ですね、去年はグランドキャニオンの崖を登ったんですが、
うん、
っていうのをご覧になりました。
はいはいはいはい、あれ、まあ
はい、ちなみにちょっとここにあった
りするんですね。今手元にあるなんか、は
い、この怪しい箱、
箱なんかちょっとボロボロしてる感
じ、はい、ボロボロです、はい、あれボロボロ 言わなきゃわからない。
あ、そうですね、ごめんなさい、
はい、でこのプチプチに入ってて、はい、それも言わなきゃわからないんですが、
あ、
このやつです、はい、
これだ、
はい、
あら、こんにちは。
で、動かすとね、
はい、
音ぐらいはちゃんとこう伝わると思うので、
はい、
ちょっと動かしちゃいます。
はい、お願いします。
これはこのね、乾電池の長持ちをなんかこう、うんうん、公開実証実験的に紹介するためのものでしてですね。は
いはい、じゃあ電池の良さをアピールする
ため、はい、そうですね、でそれを実際に本当に面白いことを考えてそれをやってみて、でどうだろうみたいなのですね。
あ、今
こんな感じで登り続ける
すごい、今紐をこう手と足の間にちょっとねこう通していただいて、はい、それがこう屈曲進展しながら、はい、あら、登ってる登ってる。
でこのペースでですね、530メートル崖を登ったので、
え、電池、はい、乾電池2つ、
この2本でですね、
炭酸電池を2つ、はい、
炭酸電池2本 で、
530メートル、
はい、で6時間46分ほどかけてですね、で登りました。
すごい。
で、まあ、結構苦労してですね、はい、途中でロボット壊れちゃって止まっちゃったとかですね、とかまあいろんなことが起きてですね、でそうすると一からやり直し で、5度失敗してですね、6度目になんとか成功したと、
あら
ということですごく苦労したんですが、今年もですね懲りずにやることになりましてですね、
うん、あ、そうなんですか、
今年はですね、はい、ルマンっていうあの、
はいはい、24時間耐久レース。
24時間耐久レースのサーキットに行って、24時間、このロボットが漕ぐ三輪車ですね、キコキコと、サーキットを周回し続けようと。
それも、じゃあ乾電池。
はい、2本で、
ね。2本で、はい、炭酸電池2つで、24時間に挑戦。
はいはい
はい、すごいな。この子がやるんですか。
そうですね、これが、あの、三輪車になったような形です、ね。
はぁ、ちなみにお名前は、
エボルタくんです、ね。
エボルタくん。
はい。
エボルタ君働き者ですね。そうですか。
まあ人間も相当辛いはずなんですよね。24時間付き合わなきゃいけないんで。
まあそうですね。へえ、でも炭酸電池2本で、じゃあエボルタ君がね、今度はルマンに挑戦と。
はい。ということで、なんかね、この史上最強のロボットを地で行くような。
おうおう、そうですね。
そんなことをやってる。
エンデュアランス部門みたいな、そういう感じですね。うん、そうか。ね、エボルタ君、ちょっとね、あの姿見は、なんていうんですかね、こう、ちょっとアトムチックな感じ。
はい、
で、背丈がどうでしょうね。
17センチぐらいだったと思いますね。
17センチ。まあ、これをね、ちょっと膝曲げ伸ばしたりするんで、
はい、
あれですけど、本当でも可愛らしい、姿なのに、ね、紐も登るし、
はい、
三輪車も漕ぐし、
はい、
そうですか。いやー、恐るべしですね。じゃあ、まあ、この辺が、はい、あの、最新の、まあ、現在進行形も含めて。
そうですね。うん、他にまたもう一つロボットを並行して作ってるんですが。まあ、そんなことで。
なるほど。
まあ、いつも新しいものを作り続けてますね。
うんうんうん、今後は、その、どういったものを作っていこうっていうような。
そうですね。やはり、こういうヒューマノイド型と呼ばれる、ね、
はい、
人間の形をした、はい、ロボットが一番、うん、まあ、あの難しくもあり面白くもあるので、まあそれが中心になっていくとは思いますね、
うん、やっぱり難しいというのはありますか。
はい、ありますね、
うん、
一つやっぱ人の形をしているとね、
うん、
それがやっぱりすごく魅力があると、
うんうんうん、
でただまあそれを実現するためにはいろいろな、まあそのデザイン的だったり技術的なハードルがあってですね、まあ例えば、分かりやすい技術的な課題だ は、こう2足で歩くので自分の足でこうバッテリーからモーターからねコンピューターから全部背負わなきゃいけないんですよね。
ああ、そうですね。
ね、車輪で動くものだと多少ね、うん、ブレーキの制動距離が伸びるとかそんなことで済むんですけども、うん、背負ってるともうそもそも歩けなくなっちゃうんで、
うん、
そういう意味でねいろんな設計の工夫をしていかなきゃいけなかったりとかね、
うんうんうんうん、
軽量化をしなきゃいけないとか。
なるほどなるほど、そうか。でもやっぱりそういう困難は最初からかなりつきものだけど、でもやっぱりヒューマノイドに、
まあ、難しいからこそねやりがいがあるというか、うん、まだまだねあのやらなきゃいけないことがあるんで、
うんうんうん、そうですか。え、じゃあその今後の方向性としては、はい、まあ、ヒューマノイドでこう行くという流れの中で、はい、その何をどんな動きとか何をやらせたいとかっていうことはあるんですか。
まあ、いろいろありますね、うん、一つはまあ今ちょうど作ってるもので、
うん、
まあ、少し早い動きをさせたいなと、
うん、
早いけどスムーズに動かせたいなと思っていてですね、まあまあ走り回って飛び跳ねるような、うん、そんな、なんか手のつけられない子供のような感じのそれぐらいなんかねアクティブな感じのロボットができるといいなと思っていて、
うん、へえ、飛び跳ねるとかっていうことになると相当ね、はい、やっぱりイメージそのもの変わりますよね、ロボットのね、はい、やっぱり今 まだまだそのこうカクカクっていう感じのものがねやっぱりロボットの動きかなっていうね、
はいはい、だからまあ徐々にスムーズになってきて、うん、まあゆっくりスムーズに動けるところまでは来たんですよね、うんうん、早く それでいてスムーズに動けると絶対面白いだろうなと思ってですね。ですね、
じゃあその早くスムーズにというのが次の段階に、
はい、そうですね、はい、まあ、私の中での次の段階ですね。
うん、そうか、なるほどね。まあ、ここね、それこそ10年足らずで、まあ、30種類ぐらいのものを作り上げられてこられた高橋さん、その、どうしてご自分の作るロボットたちは多くこの注目を集めて、その高い評価を得ているんだと、ご自身では評価されますかね。
まあ、それなかなか難しいところなんですが、基本的に私のその、まあ、制作するモチベーションが、こう自分の欲しいものを作るというところにある、
うん、
にっっ、はい、まあ、それが結果的に、ね、他の人から見てもあこんなの欲しかったんだよとかこんなロボットならいいなと何を思ってもらえたのかなと、それが、ね、もしも例えばこんなロボットを作ったら喜んでもらえるんじゃないかとか儲かるんじゃないかとかね、
うん、
そういう考え方で作ってると、
うんうんうん、
なんかそんなね、その辺は逆に見透かされて支持されなかったのかな。
なるほどなるほど。
気がするんで。
そうか。うん、自分のこう欲求に忠実であったがゆえに。
やためにまあなんか逆にピュアなものができたのかなという気はしています。
なるほどね。そうか。でもまあそれがご自分の夢の実現がイコール、まあ、他人にとってもあ実はこういうのが見たかったんだよというような評価になってくると、はいはい、
そうですね、
いうことなんでしょうね、はい、うん、まあ、でも確かにそれは夢の実現ですもんね、これはね、本当に分かりやすい形での現実になってる実現ですもんね、これはね。 Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはロボットクリエイターの高橋智隆さんです。メディアファクトリーからナレッジエンタ読本史上最強のロボットが出版となっています。まあ、ロボットというとね、やっぱり漫画の世界ではおなじみの存在だと思うんですけど、私なんかの世代ではやっぱマジンガー Z とかゲッターロボとかね、うん、まあ古くは鉄腕アトムももちろんそうですし、
はい、
ガンダム、それからドラえもんなんかもね、やっぱりそのもちろんロボットの仲間になると思うんですけど、
はい、
その数あるロボットアニメとかロボット漫画に登場するロボットの中で、高橋さんがお好きなロボットっていうのはいたりしますか。
やはり作品として、ね、うん、影響を受けたのは鉄腕アトムですし、
あ、うん、やっぱそこになってくるんですね。これはなぜアトムがという、
それはそのロボットを作るシーンがやはりたくさん登場したんですね、うんうん、とかロボットを作ったね、科学者とか博士とかが登場してくる、
うんうんうん、
そこがね一つ大きな違いで、
うん、
ドラえもんは漫画としての面白さは多分鉄腕アトムより正直面白いと思うんですが、
うん、
はい、残念ながらね、ドラえもんが作られてるシーンっていうのはね、うん、登場しないんですよね。
あ、もう出来上がった状態から、
そうですよね、うん、でだからあんまりロボットだっていう意識もしないで見てますよね。
なるほどなるほど、うん、なるほどね。
その点で言うとね、アトムはその、
うんうん、
ロボットを作るというところを、
うん、
にね、こうそういうシーンをかなり見せてくれて、うん、まあ、それが そこにかなり影響されたので、
そうか、じゃあある意味そうリアリティが感じられるというか、
そうですね、まあ、だけども鉄腕アトムのそのアトム自身はちょっとこうなんていうんですかね、真面目すぎてあまり面白みのないね、できすぎくんをもっと固くしたみたいな感じで、はい、あんまり一緒にいて楽しくなさそうですよね。
そうか、なるほどね、
それよりなんか出来の悪い弟のコバルトとかの方がなんとなく楽しそうですね。
ああ、そうかそうか、じゃあそのキャラクター的にはコバルトとかそういった、はいはい、方に惹かれて
る。そうですね、とか脇役に登場するロボットの方がちょっとこうへんてこで面白いですね。
なるほどなるほど、そうか。それでまあロボットはね、もちろんその映画の世界でも、はい、もう相当いろんなパターンが出てきてますよね、はい、もうターミネーターから最近ではねトランスフォーマーもそうですし、はいはい、まあ、AI とかウォーリーとかいろいろあるわけなんですよ、はい、その映画の中のロボットということで言うと、はい、高橋さんの金銭に触れるというのはどの辺ですか。
作品としてそのロボットのデザインうんぬん抜きにすると、うん、アイアンジャイアン、
アイアンジャイアン、
うん、ジャイアントですね。
アイアンジャイアント、
はい、
ほうほうほう、え、これは
っていう、う
ん、あんまりピント僕は
アニメーションなんですけども、はい、それは結構面白かったですが、見てないと話の広がりようがないですね。
すいません。
あとはなんだろうな、あんまりねハリウッド的なこう作品は実はあんまり面白くないとか、うん、日本人のロボットに対する感覚とね少しずれてるんで、うん、映画として面白くてもロボットとしてはなんだか、うん、魅力が薄かったりするんで、
う
ん、
なるほど、うん、そうですか、う
ん、でもね最近だとトランスフォーマーなんかもともとね日本の原作ですし、うん、そういう意味で言うとこう日本的なロボットの映画というのが増えてきてるような気がしますね、
うんうん、なるほどね、そうですか。高橋さんご自身はもう子供の頃からロボット好きで、
はい、
いう風に来てるわけですか。
でもねロボットだけが好きだったわけでもなくて、車も好きですし、なんかその機械製品全般に好きですね。
メカ好き。
そうですね、はい、
でもなんでこの今のご職業というかそのロボットクリエイターというものになってきているんですか、
はいはい、なんとなくですいろんなことがあって、はい、行き当たりばったりで結局ここに来たわけなんですが、うん、でも考えてみると、うん、いやなのでね幼稚園の頃ですかね、鉄腕アトムの漫画を見て、うんうん、ロボットを作る科学者になりたいと思って、うんうんうん、でそこから興味は移り変わるも結局そこに戻って、なんか同じことをやってるんですよね。まあちょっとレベルは違えど、うんうん、なんかすごく不思議ですね。
あ、なるほどね、うん、そうか。でもねそのロボットを作るという、まあそれこそ幼稚園の頃の夢というのは、はい、まあ非常によくわかりやすい、まあそういうふうに思ってる少年たちはいっぱいいると思うんですよね、
はい、
でもそれが長じて大人になって実際に作るという、はいはい、とこには結構ギャップというか、
はい、
まあ、失礼ながら一般的な職業じゃないじゃないですか、
は
い、
そうですね。職業かどうかも微妙ですよ ね、 ね、勝手に考えたぐらいですからね。
これ、はい、ここはどうやって現実への橋渡しがなされたのかなっていうのが気になるところなんですけどね。
多分ね、うん、よくわかんないですけど、こう、なんか一周して戻っちゃったんじゃないですかね。
あ、やっぱり作りたい。
はい、そうですね。はい。やっぱり物を作りたいし、ロボットが面白そうだし、うん、っていうことで、うんうんうん、その原点に戻ったら、その時と同じことをやっていると。
なるほどね。そうか。
それが。
でも実際やったらやれるという感覚でもある、はい、わけですか、それは。
結局今ねちょうどロボットに必要な要素技術がね整ってきて、ね、またそういう、まあ、いろんな部品なり材料なり、うん、またね、うん、そういう技術なりっていうものを手に入れることができるんで、うん、そういう環境が整ったのがたまたまこう僕が一周した時だったのかなと。
なるほどなるほど、はい、そうかそうか。じゃあ志は同じでも30年前だったらそれは環境的に不可能だった
らできなかったと思いますね、
うん、はい、それがいろんな材料だったり、はい、そのいろんな例えばパソコンも含めたそういう環境がありと、
そうですね、はいはい、とまあそれとそれに伴ってねこうやはり世の中でロボットが注目されるようになって、うんうん、だからこう単純にロボットっていうものが趣味だったりとか専門家の、ね、研究対象っていうその枠を、ね、出て本当に一般の人が のこう関心事になってますよね。でいつ頃どんなロボットが出てきてね、どんなものを買おうか見て、どんな生活になるんだろうかっていうのね、皆さんが普通にこう関心持ってますよね。30年前だとそれはやっぱり漫画の世界か、ね、そういう学者さんの
本当に一部の人のみの研究対象みたいな、そうか、それが広く一般の人まで普遍している状態になって、
はい、
ある程度のコンセンサスがある中でという環境、はい、
そうですね、
それも含めて環境という、
はい、そうですね、はい、
なるほどなるほど。そんなでもロボットクリエイターに必要な素養というのは何ですか？
はい、一つはやっぱりそうですね、好奇心というか、いろんなものね、工業製品だったり、うんうん、まあそれこそね、本当に我々が今ね、この目の前にあるマイクも、まあ誰かがね、その基本原理を考えて、
うんうん、
誰かが設計をしてデザインをして、誰かがこうね、製造したわけですよね。
はい、で、改良を重ねてってっていう。
ですよね。うん、なんかそういうことに興味を持つと、ね、自分のまたものづくりにもつながっていくのかなと思いますね。
うん
うん、あとは、丁寧に作ることですかね。
うん、
僕も、ものすごくいい加減な部分と、ものすごくこう、神経質に、丁寧に作業する部分とか同居していてですね、
うんうん、
まあ、ロボットを作ることに関しては相当こう、まあ、精密に作っていきますね。まあ、そうでないと機能しないんですよね。
なるほどね。やっぱりここは細部に宿るというような、うん、
そうですね、まあ、それが最終的にそれのまあ出来栄えによって動くか動かないかだったり、まあ、動いた時にもね、何かこう違いが出てくるんで、
なるほどね、
そこはにはこだわってますね。
なるほど、うん、でもね、その先ほどもちらっと話が出ましたけど、やっぱりこの突飛な部分からの発想っていうのはどうしても必要になってくると思うんですけど、はいはいはい、まあその日常生活レベルの延長線上、その連続した延長線上にはないようなことをやっぱり考えていかないと、
はい、
現実になかったものが、はい、できてこないわけじゃないですか、はい、そういった発想というのはどうやって獲得していくんですか？
それはまあ多分ね、その好奇心の中からそういうことにつながってったりとか、また僕自身がなんというかこう邪念に手足が生えたようなこう物欲の塊のような人間なので、そういう欲求が多分自分のものづくりに生きてるのかなと、という気はしますね。そこが修行僧のように無欲だと逆に出てこないのかな。
なるほどなるほど。じゃあその道一筋のストイックな、もう周りも見ないでというとはかなり対極な立ち位置でという。
そうですね。
はい。
はい。まあいろんなものを見て、他のね、いろんな、まあいろんな工業製品だったりとかね、エンターテインメントだったりとか、そこでね、得られるヒントって本当に多いんで、
じゃあヒントの種は本当にいろんなところ、至る所にあるという。
そうですね。なんかまあ遊びの中からヒントを得ると、だからまあね、僕がどっかで遊んでるのを見てもあ、頑張って仕事してるのと、ヒントを探そうとしてるんだと思ってください。
なるほど、は
い、
頑張って遊んでるなと、
はい、頑張って遊んでるな、頑張ってヒントを得ようと。
あ、そうです
。こんな夜遅くまで六本木で働いてるんだと思ってください。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。まあ、冒頭でそのロボットというのはかなり広い定義というか、ご自分の中で広く考えてらっしゃるという話がありましたが、
はいはい、
そのロボットが、まあ、我々一般の人間の生活に寄り添ってより身近な存在というんですかね、いうふうになってく、まあ、実際になってる部分もね、それこそウォシュレットまで含めればそうだと思うんですけど、はいはいはい、もっと身近にこういろんなものが入ってくるということは、今後その流れっていうのはどうなんですかね。
どこかでね、爆発的に加速するはずなんですよね。
あ、爆発的に加速する。
はい。はい、携帯電話もね、パソコンも、こう、くすぶってたとこからドカーンと行きましたよね。
なるほど。
まあ、それは何でもそうなんですけどね。
ある臨界点を超えると、もう、ダーッと、来る。
そうですね、はい。で、まあ、それがいつなのかというのはなかなか難しい問題で、それをね、読み誤ると、つまり、こう先走りすぎるとなんか続かなくて撤退になっちゃいますよ。遅れるとまあね、一番おいしいところにを誰かに持ってかれちゃうわけで、それがねぴったりとはまって、しかもそこで新しい提案をうまくしていけると、 まあ、言ってみたらこうビル・ゲイツさんのようなね。
なるほど、うん、まあでもかつもうかなり多くの人がそれを享受できる、喜びを享受できるという、
そうですね、
環境になる、
はい、そうですね、
うん、必ずやその激増するというかこう爆発的に増える時点は来ると、
あ、来ると思ってます、はい。それがまあなので、そうですね、その爆発の瞬間がいつなのかっていうのがなかなか難しいんですけどね、そこにまあ5年なのか、まあ5年ぐらいなのかなと私は思ってますけどね。
ここ5年、
はい。
おお、そうか、じゃあもうかなり、かなりの近未来という
か、かなり爆発寸前ですね。
あ、そうですか、はい、それはでも具体的なイメージとしては、はい、そのどういったものがどういう形で関与するような
そうですね、だからロボットのイメージって今ねまだないんでなかなか想像しがたいんですが、家中の家電製品とか、ね、うんうん、ホームセキュリティとかそういうものが全部ネットワークでつながるようになるんですね、うん、今あのバラバラでリモコンで動かすじゃないですか、はいはい、下手するとあのテレビとあの、ね、ビデオが別々のリモコンで、
いや5、6個ありますよ、うちもね、はい、
で多分家中集めると20個ぐらいあるんですよ。で集めてきちゃうとどれがどれか絶対分かんなくな
るんですね、はい、
うちもね、エアコンのリモコンがしょっちゅうなくなっちゃって、なくなっちゃうとこう隣の部屋から取っていくんですよね。で、それでこう、なんか、俺の部屋のリモコンがないけど、みたいなとこ、隣で発見されたりみたいなとこ、うん、そういうややこしいことが起きるんですが、はい、まあ、まあ、そんだけで、うん、なんでそんなリモコンがたくさんあるかって、そんだけバラバラに動いてるからなんですね。うん、それが連動して動くようにしようと。
なるほど。
いうことはもう、あの、家電メーカーさんのそういうコンソーシアムで決まっていてですね。うん、ただ、それ、勝手にバラバラに動かれても困ると。
うん、
でその時に、まあ、人型のロボットがいて、それとは我々はコミュニケーションをすると。
うん、
でそのコミュニケーションの、まあ、情報をもとに、そのロボットが他の家電製品に指示を出して、
で、コンダクターなわけですね。
そうですね。だから、こう、人型のロボットが掃除機をかけるとか言うんじゃなくって、うんうん、人型のロボットが掃除ロボットに指示を出して、掃除ロボットが掃除をすると。
じゃあ、我々はその指揮者たる、はい、あの、ロボットにお願いすればいいっていうような。はい、
そうですね。いい、まあ、だから、それをこう、普通に、掃除してというのではなくて、もう少し なんだか分かんないですけど、普通のコミュニケーションの中で、向こうから、あ、そろそろね、掃除しとこうかみたいな、ぐらいの感じでいいのかなと。
うん、
あの、何々してくれ、テレビのチャンネルつけてくれとか言うと、なんかそれって実質的にリモコンみたいなものなんで、
そうですよね。
まあそうじゃなくて、せっかくなんでね、もうちょっとこう、インタラクティブの中で、ね、いや、なんか仕事行き詰まってるみたいなんだけど、そろそろ見たいしてた。ね、ボクシング始まるけど見るみたいな。
すごいいい友達ですよ、それ、ね。
あ、じゃあもう仕事なんか宿題なんかやめて。
ね、なるほど、なるほど。そうか、そういうイメージですね。はい、うん、でも、でもそれって本当に夢の世界というか、はい、その SF の世界のような、はい、今イメージですけど、それがそんなに遠くない未来にあり得るだろうと。
あり得ると思ってます。それは、うん、なので、まあ、そういうね、こう、部屋全体がロボットとして、こう、まあ、半自動で動いてくれて、うんうん、まあ、最初のうちは特にそんなに便利ではないと思うんですけども、うん、ただ、なんとなく未来っぽくて、かっちょいい感じがしますね。
まあ、かっちょいいですね、かなり。
かっちょいい感じがするだけで、うん、あ、それ面白いっていうことで導入してくれるような、うん、ちょっとお金持ちの人たちがいたりするわけですよね。うんうん、
それが現実として回り始める。
そうなんです。はいはい、そういう人たちが買うと、うん、そうすると開発の費用が回るし、
うんうん
う
ん、
そういう人たちがそういうね、まあ、ロボットリビングって呼んでるんですけど、そういうロボットリビングを導入するとみんな羨ましいなと思って、
うんうんうん、
で欲しいなと思っている時にだんだん値段が下がってきて、あ、ちょっと安くなったから買おうかなって人たちがいて、最終的にみんながそのねロボットを、まあ、一家に一台持つようなそういう時代になるのかなと。
意外と近い未来にそれが現実のものに、はい、まあね、それがその本当に一般って的に全部に広まるのにはまたちょっと時間かかるのかもしれないけど、はいはい、少なくともできるのか可能なのか不可能なのかっていう、そこにおいてはもうかなり近いところで可能
な、そうですね、はい、あの技術的に例えばなんでしょう、タイムマシンってこう、うん、絶対無理な部分があるじゃないですか。そういうものがなくてですね、うん、どの分野も結局その例えばモーターの技術にせよ、コンピューターの技術にせよ、ね、あのバッテリーの技術にせよ、うん、今のまま順調に発展していけばそれぐらいで十分に使える性能になるだろうと、
うん、
まあ、あとはあのそれよりもその ロボットというものがこうなんていうんですかね、こう認知されて、そういうロボットのあるかっこいいライフスタイルっていうものがこう受け入れられるというか、そういうものがうまくどこかで導入事例が、ね、できれば、あとはもう自動的にぐるぐる回っていくのかなと。
そうか。でもそこまでそのかなり密接にほとんどね、はい、それこそ今の携帯パソコン状態に切り離せないぐらいの短さになった、はいはい、なるのがまあもしかしたら時間の問題なのかもしれないけど、はい、でもそこまでこう近くなることによってなんかメリットデメリットみたいなのがちょっとどうなのかなと思う。
まあ実はね、メリットもデメリットもまあ当然あるけれども、そんなに何て言うんですかね、例えばね、パソコンがなかった昔って思い返してみて不幸だったかって、別に不幸じゃないですねでも今パソコン壊れたらもうめちゃめちゃその瞬間不幸ですよね、
かなり不幸です ね、 ね、
で携帯ね、家に忘れてきちゃったらも相当不幸ですね、
でも
昔なくて当たり前だったんですかね、それは同じように例えばね、ネパールで電気がなくてかわいそうだと思ってるのは勝手に我々が思ってるだけかもしれないし、まあ、
彼らはね別にそれでいいと思ってるかもしれない、
そんなもんなんですよ、ロボットがない今も不幸じゃないけども、逆に言うとロボットが当たり前にある未来も別に特別バラ色なわけではないんですね。
なるほどなるほど。
だけどあって当たり前で、まあまあある生活、まあそれによってまあいろいろ何か今とは違った形の楽しみもあるし、まあ逆に当然社会問題も多少は起きるでしょうけども、まあそういうものを含めて、
なるほどね、
人間社会って結局ね、新しい科学技術が生まれてそれが生活の中に入り、まあまあ面白いことをね、あのもんだったりとか逆にネガティブなことも起きながらということなんで、
そうか、それがまあ現実のものになってきて、また新たな様相とかフェーズが作られていって、また次の段階に行くというようなイメージ、
そうですね、はいはい、逆に言うとこのロボットに過剰な期待をしすぎるのも間違いなんですね。例えば、ね、少子高齢化の、ね、日本の未来はロボットにしかないっていうのも多分間違いだし、
そこまで解決の切り札みたいな、はいはい、そういうに言われるとちょっと違うんじゃないか、
ちょっと違うと思います、はい、
ね、やっぱりそのどうしてもイメージが先行しがちなんで、はい、そのね、例えばなんかいろんな漫画とかにあるようにロボットが暴走して人間が飼いならされちゃうんじゃないかとかいうところに、ね、どうしてもなんか行っちゃうんで、そういう、はい、メリットデメリットみたいな考えがちですけど、実際には現実の方が先にありきで、
そうですね、
いうところがあるんですね。
まあそこまでそういう、うん、もうちょっとこう身近な、しかもこう一般の生活にこう近いところで普及するんであって、うん、それによってそれが正義の味方とか地球滅亡とかそういうそういう大げさな問題ではないと。
なるほどね、そうか、わかりました。ロボットとの付き合いは、まあ、高橋さんはその幼稚園時代からというふうに考えると、もうそれこそね、30年来という感じになってくると思いますけど、そのロボットの何がそこまで高橋さんを夢中にさせているんですかね。
そうですね、僕が思うにロボットの魅力っていうのは、人間の魅力と機械の魅力を両方持っているところだと思うんですね。
人間と機械、
はい、うん、だからまあね、本の中でもちょっと書いてますけども、ね、こうすごい美女がいたとして、うん、まあニコール・キッドマンという例を挙げたんですけども若干ちょっとこう年齢は食ってきてますけど、まあまあ非常にね、はいはい、お綺麗な方で、と、ね、それとさ、例えばあのランボルギーニの車があってですね、どっちも美しいけど、まあね、ニコール・キッドマンは人間の美しさです、うんうんうん、人間の魅力ですよね、うん、でランボルギーニはやっぱり機械の魅力なんですね。
そうですね、
その、うん、なんていうんですかね、こうカーボンとか、ね、アルミとか鉄とかのそれが持ってる魅力ですよね、うん、どっちも魅力的だけども、うんうん、まあ、その両方をいっぺんに持っちゃってるのがひょっとしたらロボットなんじゃないかなと。
ほうほうほう、なるほど、いいとこ取り、
まあ、ですね、はい、まあ言ってみたらニコール・キッドマンがランボルギーニに乗ってこうデートに迎えにやってくるぐらいのそれぐらいいい感じです。
それは極上ですね、はい、なるほど。でもそれがイコール、まあ、ロボットという存在に近いのかなという、
はい、ちょっと強引ですけどねなんか最後に飛躍があったような気がしましたけど、
なるほどなるほど。まあでもだからこそ夢中にさせうる存在なん
ですね、
いうことなんです、
はい、うん、それはその作ってる人間にとってもそうですし、うんうんうん、 多分ね、普通にそれを買おうとかね、それをまあ、使っていく人たちにとっても、ロボットとこれから生活をしていくであろう、ね、一般の人たちにとっても同じ魅力があるはずですね。う
ん、なるほどね。これまで高橋さんがロボット作りに関わられてきて、はい、ロボットクリエイトからこの学んだことっていうのはどんなことですか？
そうですね、一つはロボットが、まあ、日本のロボットがね、先ほどトランスフォーマーだったりとかね、ハリウッドの映画でもたくさんロボットが出てますように世界中から注目をされてるんですね、
うん、
でなので私自身もその海外の美術館で展示をしたりとかですね、まあ、講演をしたりというようなことが多くて、でなんか改めてこう外から日本を見るようになったりね、外から日本の文化と、で実は文化としてロボットもなんか捉えられてるような気がして、
うんうん、
なんかそんなことはなんかこう勉強になりましたね。だから海外の人にとってみるとね、例えば日本製のコンパクトなデジカメとか、うん、ハイブリッドカーみたいなのもクールだし、
うんうん、
ね、宮崎駿さんのねアニメーションとかね、ゲームとか、まあ、ポケモンとかそんなものもクールだし、
うんうん、
同じようにね京都のお寺とかもクールなんですよね。なんかこうだからその中でロボットってのもクールなものと思われていて、
うん
うん、なんかその辺の感覚が少し変わりましたね。日本にいるとこう、なんでしょう、最新のものと古いものってなんかこうなんていうんですかね、同じ、例えばロボットってものもあまり文化として思ってなくて、テクノロジーだと思ってるし、デジカメもハイブリッドカーもテクノロジーだと思ってるし、で、なんかこう文化っていうともうちょっとこうね、古いものを自社仏閣とかね、古典芸能とかそういうところとかね、なんか分けて考えてるけども、外から見るとなんか同じ一括りなのかなという気がしましたね。
うんうんうん、なるほどね、うん。そうか、その文化の中の一部を占めているものなんだという感覚がある。
はい、そうですね。
なるほどね。うん、そうか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はいはい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？は
い、まあパッと思いつくのはお二方いて、お一人は青色 LED。発光ダイオードですね。それを、まあ、ほぼ独力で作られた中村修司さんという、まあ、今中村修司先生ですね、
はい、
今アメリカの大学で、先生をされているんですが、まあ、その方の話はまあもともと本で読んで、で京大に講演に来られてその時に聞かせていただいて、
うん、
なんかこう一人でだからこそ独創的なことができるしね、あとその一人で実験装置を作るから新しい誰も考えてなかったというか誰も作れなかったものをその製造装置から作るからこそできたんだっていう、なんかそのあたりのことはねすごくこう影響されましたね。やっぱりこう一人で変、まあ、こんなロボット作るみたいな変なことやってると、まあこう本当にええんやろうかと思うね不安があるわけで、そこでそういう、一人だからこそできることがあるっていうね、なんかうん、その成功事例っていうのは
中村修司さん、
はい、
はい、
まあ、勇気をもらいましたね、
うんうん、
でもう一人はアメリカでカスタムカーを作ってるヒゲのおっちゃんなんですけども、
うん、
ボイド・カディントンっておじさんで、
うん、
で GG トップっていう、
はい、
アメリカのバンドの、うん、
はい、
それは白ひげのこんなね、うん、変な、はい、双子みたいな変な、まあ、あのバンドの人たちから注文を受けてカスタム化を作ったりしてるんですけども、それがめちゃめちゃかっこよくてですね、で少しレトロなモチーフを残しながらモダンにして、なおかつその仕上げももうその辺のこうなんていうんですかね、市販の車よりも数段上なんですね、
うん、
でもどうやって作ってるかって言ったら、こうアルミの板をこうハンマーで叩いてですね、
うん、
でそれで直線を出して作ってるんですね。それはその結局我々既製品の方がクオリティが高いとあるところまで思ってたんですけど、結局手作りでね、時間をかけて作ると既製品を超えると、なんかそのなんだろう、こう手作りの素朴さみたいなのは実は嘘なんだということを知ってですね、手作りで作った方が本当は クオリティが数段上がるんだと。で、まあ、うん、そういうものが作れるんだし、作るとそれをなんていうんですかね、いろんな苦労が十分報われるだけの、
うんうんうん、
その出来上がった時にそのものが持つオーラみたいなものが魅力が、ね、
うんうん、
溢れてくるんだなというのは知って、で、まあ、僕2度ほどそのアメリカの工場も訪ねていって、で、昨年にですね、お会いすることができてですね、
はい、
そしたら、確か今年の春にお亡くなりになってしまってですね。
そうですか。まあ、中村修一さんとボイド・カディントンさん、
はいはい、
まあね、お二方ともまさにこのクラフトマンシップの極みみたいな部分がありますね。
はい、よかったです。共通点がありましたね。
でもやっぱりでもそこが本当に根っこでがっちり来てますね、高橋さんの
中に、ね。そうですね。はい、
やっぱりその本当にここは譲れないんだという、まあ、いわゆるこだわりみたいな部分での、
はい、
信念みたいなものがやっぱりそのクラフトマンシップという。
そうですね、うん、それがしかもその、その地味にこう丁寧にでいてこう斬新にやっていったことが最終的にその結果がこうなんていうんですか、やっぱ華やかな世界で認められてるってところも、ね、
うん、
すごく大きな魅力ですよね、彼らのやってきたことっていうのはね。
なるほどね。そうか、やっぱそこがご自分を突き動かすそのモチベーションの源流でもあるという。
そうですね。はい。
はい。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日はロボットクリエイターの高橋智隆さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ロボットクリエイターの高橋智隆さんをお迎えしてお送りしました。いやお話紹介した高橋さん、まあね、お姿、ね、ルックスは非常にこうイケメンというかね、ファッション誌に表紙を飾ってそうなそんな、スタイリッシュな方なんですが、でも若きロボット職人、いやでもね本当に数々のロボットをしかも手作りで作り上げていく、いや今後近い将来ロボットが本当に我々の身近な生活に来るというお話も非常に刺激的でした。今後のご活躍ますますご期待しております。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。